レントルマンセニョールセニョリータボーイズガールズ藤井浩一の明るい表通りで、こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
セロトリニンって知ってます？セロトニン。
セロトニン、
うん、
なんか聞いたことありますね。
セロトニンってね、なんかね、はい、幸せホルモン。
ああ、そうだそうだ。はい。
で、これそれ有名なの？
そうですね。ちょいちょい目にする単語ですよね。最近は、はい。
僕は全然そんな知らなかったんだけど、まあちょっととある人にね、
はい、
セロトニンっていうのがねっていう話されて、なんかそのなんか幸せを感じるホルモンなんだね。
うん。
で、どういう時に一番出るのかっていう。
はい。
で、その時に。話になったのが、
はい、
焼肉ありますね。
焼肉、食べる焼肉ですか。
はい、
はいはいはい。
食べない焼肉たんですか。
まあ焼くだけの。
え、焼くだけ。
ちょっとスプラッターな感じですかね。
ああ、そういうことね。
はい、
そう、焼肉を食べますよね。で、焼肉っていうのは焼いて、まあそのままでも美味しい、もちろん
美味しいですね。
美味しい、
うん、
ですがセロトニンがもうバーンと放出されるのは、うん、焼肉とご飯を同時に食べた時なんだそうです。って言ってた。
すごいですね。
でも確かに、例えば焼肉バーンって焼きながら、こう、うわーって、ジュジュジュって煙ドーンってね、はいはい、で、食べて、ビールガッ、これめっちゃうまいですよね、もちろん。
ですね。
うまいんですが、それもいいんですが、要するに焼肉とご飯を合わせる。
へ、
白い飯とこのやっぱタレのこのガッっていうね、焼肉で、その時にセロトニンがドバンと放出されるという、
へ、
そういうことで今日もセロトニンで30分。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
まあ、そんな話をね、大阪のですね、
はい、
まあ、とある女子が、浦智恵さんという、無謀女子、浦智恵さんという方がいましてね、今年のもう、まあ、遡れば1月に、渋谷のクワトロでちょっとイベントがあった時に、ご一緒したんですけど、
浦さん。はい、浦さんっていうのは。大人気ですよ、浦さん。
あ、そうなの？
はい。
浦智恵？
浦智恵さん。はい。
なんで人気なの？
なんで？だっていろんな方々とね、セッションしたり。
ああ、そうなんだね。
はい。
そういうことですね。まあだからそのサックス奏者としてね、
はい、
まあバリトン吹いてたりとかして、うんうん、まあそういうミュージシャンとしての浦智恵さんもあれなんですけども、
はい、
じゃなくてね、なんか今すごい肉、
そうなんですね。肉の何ですか？
肉のスペシャリスト。
スペシャリスト。
あ、知らない？それは知らなかった？
すいません。
なんかね、そうなんですよ。
ね、そうなんです、ね。
関西ローカルだけど、そういう情報誌に連載、肉の連載持ってるんですよ。で、肉ならこの人に聞けるぐらいの。
はあ、
うん。で、彼女は、お店もやってるんですね。
うん。
飲み屋さんを。
はあ、
で、この前ちょっと行ったんですけど、すごいなんかいい感じの、雰囲気いいとこで、
はい、
いいお店なんですよ。
はいはいはい。
ディドリーボーっていうね。
へえ、う
ん。ちっちゃい店なんですよね。でね、で、彼女はその肉のスペシャリストで、
はい、
前からだから会ったらね、この、今度富士山大阪でなんかホルモン食いに行きましょうよ、なんて話もしてたんですけど、
はい、
で、そこでお店行った時に話してて、
はい、
その焼肉屋の話になって、その焼肉と白ご飯を合わせた時に、このセロトニンが、
幸せホルモンが、
バンと出るんですよって、浦さんに教わったの。そうだったんですよ。で、そのお店がですね、まあ、位置的に言うとね、まあ、関西の地名を言っても分かんないか、ね、まあ、うん、
はい、
南の方です。
南の方、
まあ、はい、で、黒門市場とかあっちのね、ちょっと、はい、まあ、日本橋、
はい、
あの辺の。で、その路地に、その、浦さんの店が、ディドリーボーっていうのがあるんですけどね。で、で、焼肉屋さんでどこがうまいんでしょうかねって言ったら、ああ、もう、ここのね、すぐ、ちょっと一本裏手にあるね、楽々亭っていうのがあそこいいですよって、もう遅くまでやってるし、私はもう店終わってからそこに行って、もう夜の実家みたいなもんですっていうね。そこでなんかホルモンとかバーンと焼いて家を帰るというね。最近はでもちょっとそれやりすぎちゃうからあんまり行ってないですよなんてね。で、そこでやっぱその焼肉と白ご飯でセロトニンというね。その話聞いて、 で早速でもやっぱその店行きましたけど、
うん、
いい、
いいですか、
いいです、
楽々てい
いですね、
大阪お越しの際は。
はい、割と遅くまでやってるんですけども、でもやってるのがあのご夫婦で、
うん、
ちょっとあのまあ年配のご夫婦で、
うん、
最近何回か行ったんですけどね、この前行った時になんかね、マスターなんか疲れてそうで、
はいはい、
まあ、夏の暑さで疲れてるのかな、ちょっとねもう早じまいしますよぐらいの感じだったね。でね、やっぱそこのねホルモン盛り合わせ、バーンホルモン盛り合わせ1000円だったかな。もうまずそれでいくわけですよね。でね、もう最近はほら無煙ロースターとかあるじゃん、
はい、
もうあんまり煙出なくてこう吸い込んでいくような、
そうですね、
で煙が気にならない、服にもあんまり匂いつかないみたいな、うん、最近そういう店多いでしょ、
主流ですね、
うん、全然そんな生ぬるいっていうぐらいの感じ、黙々ガラガラって開けたら黙々、もう大体のれんがベタつくような感じですね、のれんがうわってこう分けた時にこう油染みてるなぐらいの、ガラガラってガラスのねこう引き戸開けるともわんもわんで、最近は炭火でこの無煙でとかってありますけど、もう昔ながらのガス、
ガス
ガスでダーンでね、でかい、あでかくもねえな、なんだ扇風機じゃねえや、換気扇、
扇風機
じゃない、換気扇がトントンってあるだけだから、もうもう部屋店中が煙がもわんもわん渦巻くんですね。
全然吸い込んでくれてないんですね。
吸い込んでないですね。吸い込んでないと思いきや、この昔の旧型のこの、あの、冷房がありますから、
はい、
この冷房の煙、風がダーッと来ると、その、わーって上がって、その、換気扇が吸い込む前に、冷房の風がダーンと来て目に入るという。もう昔ながらのその、焼肉屋の佇まい。まあおすすめですけどね。
もう体中肉だらけにこうまみれられるんですね、じゃあね。
で、昔に焼肉やったらそんなもんだったなって。
そうですね。
でもやっぱそのままね、風情があるね。なんか小綺麗でね、明るくてね、ちょっとやたらね、なんかこの若者が集うぐらいのね、焼肉屋は、なんか私は性に合わないね。だ非常にだから楽々的に行ったんですけどね。はい。そこでセロトニンですよ。
そうです、セロトニンも出るんですもんね、うん、
新しい言葉を勉強しました。さあセロトニン、キトテツにはセロトニンが、やっぱりそのキトテツで家を建てると、
うん、
この家の中にセロトニンがね充満する、
充満、
多分新しい、はい、きっとね、
はい、
セロトニンはその焼肉と白ご飯よりもキトテツでセロトニンという、
はい、
ことをですね、今度実証、これやっぱ実証していただきたいですね、山本さんにはね。
そうですね、数値化していただいて。
そうそう。ただ、あの、沖縄の気候風土、
はい、
北海道の気候風土にも、キトテツは対応するという、以上に、この、実は、セロトニンが放出される、建物になるというですね。
はい。
新設。
まだ仮説の状態ですけれども。
超仮説どころか、もう、何ですかそれはっていう、あの先生方に言われそうなね、藤井さんそれはありませんよって言われてますね。
そもそもですね、なんつってね。
そもそもそう。なんでそのホルモンがみたいな。ということで、キトテツでございますが、
はい、
張本人の山本さんはもう今日も多忙でございまして、
はい、
欠席ということですけどもね、
はい、
木のぬくもりと鉄の強さを兼ね備えた建築建材、キトテツパネル、グッドデザイン賞受賞。
はい、
今年はもう大いにこのね、もう、上半期過ぎましたか、
はい、
下半期ガンガンね、どんどんどんどん行っていただきたいと思いますけども、
忙しすぎて体にだけは気をつけていただければと思いますけれどもね。
ですよね、
はい、
もう本当ですよ
山本さん、
多忙すぎてね、あれ本当ね、これ大丈夫ですかっていうぐらいのね、
うん、
動き方、
はい、
うん、私も人のこと言えず動いてますけどもね、
うん、
山本さん輪にかけて動いてますからね、
うん、
そんな一つですね、ますます躍進ということで、それでは夏美が歌います、キトテツの歌。
素敵な夢、どんな時にも 作ろう未来を。みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄。優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄。はじめましてよろしく。どうか流れる川渡る風青い空輝く街君と僕で建てる家君は木僕は鉄はじめましてよろしく君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢どんな時にも作ろう未来をみんなみんないつも笑ってる君は木僕は鉄優しい木と強い鉄君は木僕は鉄はじめましてよろしくきっと鉄きっと鉄優しい木と強い鉄きっと鉄きっと鉄はじめましてよろしくきっと鉄
夏見できっと鉄の歌でしたね。もう今日は一押しですね、キトテツがね。
そうですね。
さあ、
一発目に来ました。
一発にね、行っちゃいましたね。
はい。
なんか、この、これもやっぱりセロトニン効果。
そうですよね。
うん。
幸せに。
セロトニンがなせる技でしたね。さあ、最近ちょっと私、映画を務めて見るようにしてまして、
はい。
それもまあ、前にもちょっと話したかもしれないですけど、午前10時の映画祭っていうの。
はい。
これ、私、最近ハマっててね。よく地方で見てるの。博多と大阪で見てるんですけども、ついこの間まで上映してたのがね、もうブルースブラザーズ。
これ、午前10時の映画祭は今年で最後と聞いてますが。
みたいですね。今年度いっぱいなのかな？
そうです。
で、やっぱね、すっごいずっと見てきたんですけど、やっぱね、今回のブルースブラザーズは僕3回見た。
ブルース、いや、いいと思います。
もう、やっぱり、上映、風切りの時にね、1978年なのかな、で、見てますけど、リアルタイムでね、その時以来だから、本当、映画館で見たのは、本当それ以来なんだけど、
はい、
やっぱり劇場で見るブルースブラザーズ、で、やっぱり、リマスターしてんのかな、ちゃんと。
どうでしょうね。
で、なんかやっぱ、音がやっぱり違う感じしますね。
あ、
うん、
より。
ステレオ感が違うかな、うん、やっぱ、ドーンと来るしね。
あ、
うん、そんなんで、やっぱりこれね、まあ、やっぱこの名作ですね、
うんうんうん、
改めて見たけども、もうやっぱ回数見るとあそこも次はあそこもちょっとここ気をつけてみようとかさ、あるじゃないですか。美味しいポイントがいくつもあるんですよね。で、すごくマニアックな作りなんだけど、ここで出てくるあの人はとかね、
はいはいはい、
それがね、やっぱ何回も見てると、あ、やっぱここれだったなっていうね、それが美味しいとこがね、でもやっぱこう見てると、あ、死んでる、まあジョン・ベルーシーもちろん死んでるでしょ、で死んでるって、もうアレサ・フランクに死んでるしねって、もうで、まあ、こんな映画よく作ったなっていうね、もう、ってことで今日はちょっとブルースブラザーズ、2曲ほど行ってみたいと思いますが、
はい、
まずはですね、この映画のオープニングですね、刑務所からこう出てくるところを、ダン・アイクロイドが、ね、迎えに行った時にこう流れるやつね、
はい、
行ってみましょう。ブルースブラザーズで She Calls a Katie。
complicated. Left me and you to ride. She complicated. Baby called Katie, left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on behind. Crazy about a hard-headed woman of mine. Man, my baby long, great gosh almighty, my baby tall. My baby long, great gosh, my baby tall. And my baby she long, my baby she tall. This sweet little head to catch her, and I'll feed you out in a hall. Crazy about her, the hard-headed woman of mine. Well, I love
シーコーダケイティブルースブラザーズでした。こうやっぱ何度見ても面白い。私本当だから旅先でね、もう最近早起きの癖、
はい、
がついちゃって。
ちょうどいい時間帯ですね。じゃあ10時は。
そうなんですよ。早起きでね、で結構よ夜遅くまで飲んでたとしても結構朝早く起きちゃってね、もう行くわけですね。でもこれやっぱね何度見ても面白いね。だから回数見とくと、細かいシーンまでが焼きつくの ね。で本当に亡くなっちゃった人たちばっかなんだけども、ね、アリサ・フランクリンのレストランでね、ギターのマット・マーフィーが出てきてね、あそこでシンク歌ったりする、あの時のアリサ・フランクリン若いしね、その前にマックスウェル・ストリートでジョン・リー・フッカーが歌ってるんですけど、その時にバックでついてるバンドマンルーサー・ジョンソンとパイント・パーキンスとウィリー・スミスか、あれは1980年にマディ・ウォータースが来日した時のメンバーなんですよね。でその人たちは僕も一緒に前座やってるんで見てるんですけど、 まあ、そんなのもあるし、あとレイチャールズの、ね、あのシーンね、楽器屋に行った時のレイチャールズの、うん、レイチャールズっていうと知ってる人はあの盲目の、ね、うん、ピアノ弾いて歌いそうだっていうの分かってる場合なんですけども、で子供が、ね、入ってきてギターを取ろうとするのを打つんだよね、バーンって。あれだからレイチャールズが盲目だっていうことが分かんないとあのそのシーンは笑えないん
で、ね、
そうですね。で、あとは最後にブルース・ブラザーズの、ライブのポスターを逆さまに貼るっていうね、
あ、
うん、そういうところなんかね、あの細かいところが美味しいところいっぱいですよね。で、あのジェームス・ブラウンがあの牧師を務めてるあの教会のシーン、あそこでチャカカンが出てきてる、ね、はい、チャカカンがもう出てきてるとかね。もうあと最後 の監獄であの歌って踊るジェイルハウスロック歌ってる時に、うん、ジョー・ウォルシュが出てきて最後にね、うん、踊ってるとかね、なんかその辺のね、うん、細かいとこが見ていくとね、もう美味しいとこがいっぱいなんですね。で本当ジョン・ベルシーはね、本当死んじゃったの惜しかったですよね、生きてたらどうなったんだろうっていう。でちなみに私はブルース・ブラザーズの1話見てますけど2000話見てない。
なぜですか？
見る気がしない
しない、
うん、やっぱジョン・ベルーシがいないブルース・ブラザーズは、まあ、なんかゲストすごかったですよね。
すごかったですよ。
ビービー・キングが出たりとかクラプトンが出てすごいんだけど、でもジョン・ベルーシいないとなっていうのはなんかね、かたくなになんか見る気にならなくて。
いやね、もうでも評価もねそんな感じで、ワンがやっぱりあまりにもインパクト強かったので。
そうなんだろうね、
覆せないというか、うん、上回れない買ったみたいですね。
ですよね。まあ、で、そう、ジョン・ベルシーがね、ダイアン・エクロードに連れられて、じゃあまあここ俺の部屋で寝ろよっつって地下鉄がね、脇をガンガン通るとこで SP かけるみたいなね、
はい、
あるいはルイ・ジョーダンのレッツ・ザ・グッド・タイムス・ロールかかったりとかして、
うん、
まあ、ここでこれかけるのかいって、あの細かいところのね、美味しいものがネタが満載なんですよね。で、あの、そういうブルース・ブラザーズのこの、あの時に、ワーナーパイオニアなんですよ。はい、で、僕ら、ウシャコダも、ワーナーパイオニアで、うん、あの、レーベルもアトランティック。
はい。
で、要するに同じ会社だったんですね。
うん、
で、ジョン・ベルシーが来日した時に、
はい、
その社内の知り合いがアテンドを、ジョン・ベルシーを来日した時にして、で、あの、マニアックなメルリドという、レコード屋さんがありました。そのブルースとかその辺のブラックミュージックの レコードがワンサカあるとこ行って、その時聞いた話はジョン・ベルーシはうーんってレコード見てこっからここまで全部くれって言って買って帰ったとか、すごいもう、うん、財布に万札がうなってるとか、うん、でその当時吉祥寺のライブハウスでやってたあのブルースのライブに乱入して、
はい、
うん、でバク転までしたらしいですね。
ご機嫌じゃないですか。
教会でバク転するじゃないですか、
はい、
あれ本当にしてるんだ、ね、
してるん
だ、してるんですよ。バク転までしたというね。いやいや、だから本当ね、ジョン・ベルーシー、まあ、あのブルース・ブラザーズのね、そのできるきっかけがあのサタデーナイトライブという、ね、ニューヨークのね、あの番組のビデオなんかもめちゃくちゃ面白いんですけどね。ジョー・コッカーと共演するのって見たことあります？
ないです。
ジョー・コッカーがその出てきて歌うんだけど、そのジョー・コッカーが着てる T シャツと全く同じ T シャツを着てジョン・ベルシー出てくるんですよ、
はい、
で似てんだよね、すごく似てて、その当時缶ビールバシュって飲むんだけど、その当時ジョー・コッカーはもう禁酒してるのに、その禁酒してるジョー・コッカーに、うん、ビールどうですかって勧めるっていう、ね、でジョー・コッカー苦笑いするっていう。でもそういう、もうなんかそういうとこからもう伏線があったのね、ブルース・ブラザーズ。とにかくだからこれは何度見ても飽きない
新たな気づきが毎回あるみたいな感じですかね、
は
い、
でやっぱ今回改めて見てね、ちょっと涙ちょちょ切れたのはね、やっぱキャブ・キャロウェイ、うん、
あ、
うん、まあ、キャブ・キャロウェイをあそこで使ってくれて登場させてくれ、ね、したっていうのが、まあ、あれが多分きっかけでしょうね。日本にもね、キャブ・キャロウェイ来てますからね、
うん、
まあ、そんなでね、本当にもうこれは見てない方はまあその、まあ、DVD とかでね簡単に見られますけどね。
そうなんですけどね、
劇場で見たい、
今回が劇場で見られる日本では最後のチャンスだったかもと言われていますね。
なんとね、まあ、これからまあ何年後かにそういうチャンスがまた来るのかもしれないですけど
ですね、名作ですからね、
絶対これはお見逃しなくですね。じゃあもう一曲、じゃあブルース・ブラザーズで、行ってみたいと思います。ソウルマン。I suggest you buy as many blues albums as you can. ソウルマンは本当にあのサンマンドデーブで有名ですけども、
はい、
結構このブルースバラースバージョンで結構コピーしてこのエンディングなんかそうだかだかだかだって言ったこれもねブルースバラースバージョンでなんかねコピーもしてましたね。
うん、
まあでも本当当初このやっぱもうだってこのスティーブ・クロッパーですからね、うん、スティーブ・クロッパーにドナルド・ダックダンですよ。これドラムがスティーブ・ジョーダンですからね、
うん、
映画のシーンではねあのウィリー・ホールなんだけど録音は全部ねスティーブ・ジョーダンがやってるっていうね、まあ本当になんかこうまあ、何度見ても飽きない、まあ、新たな発見があるというね、まあそんなまあキャブ・キャロウェイね涙とちょぎれちゃったんですけど、
うん、
予告です。来週はキャブ・キャロウェイをかけますというね、はい、まあ来日した時に本当あのキャブ・キャロウェイにねサインもらったりなんかもして本当元気な姿を見られてね本当にこの映画は素晴らしい、ねうん、ジョン・ベルシが生きてたらと思いますが、ということで藤井浩二でした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週アディオスアミーゴスバイバイ。